子羊が第七の封印を開いた時と、ヨハネの黙示録第八章はそのように始まります。でこの封印というのは神の御手の内にある巻物を封じている封印のことで、これは遡って第五章から話が始まっております。七つの封印で封じられている神の巻物、その封印を子羊イエスが一つ一つ解いていかれます。でそのことによって明らかにされたことは何であったかというと、それは要するに神の定められた歴史の姿です。この世界で何が起こってきたか、そしてこれから何が起こるのか、その歴史の姿がすでに第6章で7つの封印のうち6つまでが開かれたところを読みました。争いがあり、殺し合いがあり、飢饉があり、経済危機があり、疫病があり、しかもそのようにして作られている人間の歴史というのは、実は何よりも神の言葉を押し潰すような歴史であって、そのような世界がしかし神と子羊との怒りによって滅ぼされていく姿がすでに第6章において描かれておりました。でここではついにその最後の封印が解かれるのです。ところが興味深いのは、その時天は半時間ほど沈黙に包まれたと、そういうのです。30分間の沈黙であります。これが長いか短いか、しかしいずれにしてもこれは天を覆い包むような沈黙であって、たとえ30分といえども永遠の重みを持つものであったに違いありません。そしてその沈黙の中で、すべての聖なる者たちの祈りに添えて天使が香を焚いてくれる。そうして聖なる者たちの祈り、すなわち私どもの祈りが香り高いものとして神の御前に運ばれていくと、そういうんであります。大変不思議な情景です。ところがこの30分の沈黙も長くは続かない。7つ目の最後の封印が解かれたと思ったら、今度は7つのラッパを持った7人の天使がラッパを吹き始めて、そこでまた次々と恐ろしい光景がヨハネの目の前に描き出されてまいります。今日読んだ第8章では最初の4人の天使がラッパを吹き終わったところまでを読みました。それで皆さんも聖書朗読をお聞きになりながら、一体何だろうこれはとお感じになったのではないかと思います。でしかしよく考えてみると、ここでこの第8章が書いていることというのは、実はそんなに特別なことではない、そんなに複雑怪奇なことではないということもできると思います。先ほど歴史という言葉を使いましたが、まさしく私どもが作っている歴史の中で嫌がおうでも経験せざるを得ない、そういう事柄がしかし古代人らしい筆遣いで記されていると。しかしよく読んでみると何にも特別なことは記されていないと。例えば8節、第二の天使がラッパを吹いた、すると火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられたとありますが、これは明らかに火山の爆発を意味します。そこで多くの人が指摘しますのは、紀元79年といいますから、黙示録が書かれるよりも十数年前に イタリアのヴェスヴィオ火山の大噴火があったと伝えられます。それはもう大変な大災害で、ポンペイという大都市が一夜のうちに滅び去ったと言われます。でこのヴェスヴィオ火山というのは比較的海に近い山で、火砕流が山肌を流れ落ち、それは海にまで及んだと言います。でおそらくヨハネはそういう経験に基づいて、火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられた、海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死に、船という船の3分の1が壊されたと、そう書いてるんだろうと考えることができます。あるいは皆さんの中ですでにどこかで勉強したことがあるかもしれませんけれども、11節に苦よもぎという言葉が出てきました。苦よもぎという名前の星が悪さをしたために水が悪くなって多くの人が死んだっていうんです。でこの苦よもぎという言葉をロシア語でチェルノブイリというそうです。1986年旧ソ連にあったチェルノブイリという場所にあった原子力発電所が大変な事故を起こして、世界中の人を震え上がらせました。当時私はまだ小学6年生でしたが、どうもソ連がしばらく事故のことを隠していたらしいとか、遠く離れた日本でも雨水の中に放射能が測定されたとか、そんなニュースが友達同士の間でも話題になったことをよく覚えています。しかし我々日本人以上にヨーロッパの人たちがこの事故について騒ぎ立てた一つのことは、ここに苦よもぎという聖書の最後の書物に出てくる言葉が出てくると、大変だと、チェルノブイリで黙示録に書いてある通りのことが起こってしまったと不気味な思いにさせられたのも、これは気持ちもわからないではありません。黙示録にはこの世界で起こること、この世界で必ず起こらなければならないことが書いてある。一方ではただそれだけだというのは、それはその通りでしょう。しかしそういう読み方をするときに、一つの誘惑というか一つの危険があるということにも気づいていなければならないと思います。つまりそれはどういうことかっていうと、黙示録のこの記事はこの事件のことを指しているのだ、これはこういうことを実は1900年も前から予言していたんだ、これもそうだあれもそうだと、そういう話を聞かされても、おそらく賢明な皆さんはへーっと思いながらも、結局だから何っていうことにしかならないだろうと思うのです。第一の天使がラッパを吹いたらこういうことが起こった、第二の天使がラッパを吹いたらこんなことが始まったと。しかし考えてみると、黙示録が書いているようなことは紀元79年にも1986年にもいつの時代にも起こることだと、歴史において無数に繰り返されたことだと。その意味では私どもは冷静にならなければならないだろうと思います。冷静になったところで、しかしそこでますます忘れられないことは、このような災いを呼び起こしているのは神のラッパを持った7人の天使たちである。それはもっとはっきり言えば、そこに神のご意志が見えている、もっと言えば神の裁きが見えているということです。そしてその神の裁きというのは、もう一度申します、いつ起こるかわからない世の終わりというような特別な時にだけ 問題になるものではなくて、そうではなくて1世紀にも20世紀にも21世紀にもいつの時代にも見えるはずのものなのです。しかし神の裁きって一体何でしょうか。ここで私のようなものは自分の説教について反省しなければならないかもしれません。私の説教の中に神の裁きなんていう言葉が出てくることは稀だと思います。けれども黙示録が明らかにしていることはまさにそのことであって、神こそがこの世界の裁き主である、この世界の歴史のすべてを司っておられるのはただ一人の神だ。黙示録はそのことをはっきりさせていると思います。私がヨハネの黙示録の説教の準備をいたしますときに、いつも熟読するのは、これは何度も紹介したことがありますが、無教会の伝道者でもあった柳原忠夫という人の聖書講義です。1941年といいますから、太平洋戦争が始まったその年に、家臣という個人雑誌に黙示録の聖書講義を書き始めました。ところがこの柳原先生が書いた文章の中でも一番日本政府を苛立たせたのがこの黙示録の聖書講義であって、何度も書き直しを命じられたそうです。それで柳原先生は憤慨してついに筆を折って、戦争の後改めてその続きを書いて、今私どももそのようにして完結した黙示録の聖書講義を自由に読むことができます。この柳原先生が第8章の13節についてこういう文章を書いておられます。つまり13節というのは、一羽のわしが空高く飛びながら不幸だ不幸だ不幸だ、死に地上に住む者たち、なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえにと、一羽のわしが大声で泣いたというのですが、そのわしということについてこういう解き明かしを書いておられるのです。思うにヨハネはパトモス島の上空高く飛翔する一羽のわしを眺めてこの幻を見たのであろう。我らにとりて一機の B29 というのはつまりアメリカ軍の爆撃機のことですが、一機の B29 はヨハネの見たわしに勝りて同じ神の御言葉を伝えた。数編隊の敵機が引き続き来襲した後、B29 一機が偵察のため上空高く悠々飛翔して爆音高く我らに向かい、地に住む者どもは災いなるかな災いなるかな災いなるかな、なお数編隊の来襲あるによりてなりと告げたのである。その時人々は防空壕より灰で不気味なる予告の中にも一瞬の息抜きに屋敷を盗んで斧が罪を悔い改めず、ただ神を信ずる者のみは静かに神により頼みて神の審判の信仰を祈りのうちに見守ったではないか。これはお聞きになってお分かりになりましたように、明らかに戦争が終わってから書かれた文章です。我々はあの時あの出来事の中に神の裁きを聞き取るべきであったのだと、 B29 の爆音を聞きながら、本当は我々はあの時災いなるかな災いなるかなという 神の声を聞くべきであったのだ。あんなにはっきり聞こえた神の声をどうして我々は聞き逃したか。柳原先生はやはり黙示録について書かれた文章の別の文章の中でこういうことも言っておられます。この日本の国も不信仰によって裁かれないわけにはいかない。もしこの国が私の言葉に耳を傾けていれば今日の危機に至らずに済んだであろう。けれども彼らは私の言葉を疎み軽んじ退けた。それでついに行き着くべきところに行き着かなければならなかったのだと。これは考えてみればものすごい文章です。なぜ日本の国が滅びたか。私の言葉を軽んじたからだ。神の言葉に耳を塞いだからだ。もしあの時 B29 の爆音の中にも災いだ災いだという神の声を聞き取ることができさえすれば、そして本当は私どもも歴史の中にすでに神の声を聞き取ることができるはずなのです。20世紀も21世紀もこの2021年にもそういう神の声が聞こえてこないでしょうか。ここではその裁きの神の裁きの声が一羽のわしに託して不幸だ不幸だ不幸だと言い表されています。このわしの声があなたに聞こえるかと。黙示録が今も私どもに問いかけていることはそのことだと思います。でここで不幸だと訳されている言葉は何度もここで説明をしたことがあると思いますが、原文のギリシア語をそのまま発音するとウーアイという言葉です。でウーアイというのはお気づきのように実はギリシア語がどうこうとかそんな話は実はどうでもいいんで、自然に生まれてくるうめきの声です。ウーアイウーアイウーアイと叫ぶようにうめくように、あなたは不幸だと神のうめきの声を言い表すのです。主イエスご自身何度もこの言葉を口になさいました。主が十字架につけられる前の晩、弟子たちと一緒に食事をしておられた時に突然うわーい不幸だ、人の子を裏切るその人はと、そう言われた主の言葉をかつてこの場所でも紹介したことがあったと思います。考えてみますと神が私どものためにうめいておられるというのは悲しくも恐ろしいことだと思います。主イエスキリストの十字架というのはその神のうめきの極みであり、けれどもその後の時代にもいつでも耳を澄ませば神の裁きの声をそのうめきを聞き取ることができたはずなのです。黙示録を書いたヨハネはパトモス島の上空高く飛ぶ一羽のワシの鳴き声に神のうめきを聞き取ったし、柳原先生はそれを爆撃機の飛来する爆音の中にそれを聞き取ったのであります。あなたは不幸だと。しかしヨハネがここで聞き取ったのは 1羽のワシの音だけではありませんでした。天使の吹くラッパの音だけを聞き取ったのでもありませんでした。それに先立ってまず30分の沈黙があったというのです。天を覆いつつもほどの沈黙があったっていうんです。子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。この半時間、30分間というのは大変に短い時間を意味するんだと、そう説明する人もいます。それは確かにそうかもしれません。しかし考えてみますと、私ども30分もの沈黙に耐えられるでしょうか。我々の礼拝も絶えず誰かが喋っています。そのことを反省して、もう少し我々の礼拝の中に沈黙の時間があった方がいいんじゃないかと主張する人がいないわけでもありません。しかしだからって、それなら来週からと30分間の沈黙の時間を取ったとしても、絶対我々は余計なことばっかり考えるだろうと思います。ちっとも本物の沈黙にはならないだろうと思うんです。それ言い換えれば、この沈黙というのは我々の手で作ることができるものではない。神様だけが作ることのできる沈黙だっていうことです。そしてその沈黙の中で一体何が起こるか、何が起こらなければならないかっていうことです。3節以下にこう書いてあります。また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。で、30分間の沈黙があって、その後別の天使が香炉をガチャガチャやり始めたっていう話ではないと思います。そうではなくて、この30分の沈黙が虚しい沈黙には終わらず、中身のある、意味のある沈黙になるために天使が香を焚いてくれたっていう話です。すべての聖なる者たちの祈りに添えて香を焚いて、その香りが神の御前に立ち上ったっていう。この第8章の最初のところに、このような沈黙が記されているということは、その意味は非常に深いと思います。すべてが滅び去るかに見えるこの世界を、しかし根底から支えているのはこの30分間の沈黙である。そしてその沈黙を満たすのは我々の祈りであるっていうんです。ものすごいことだと思います。ただしそこで注意しなければならないことは、我々の祈りそのものが香り高いものになるとは書いていないことです。我々の祈りに添えて天使が香を焚いてくれるっていう。もし天使がそのように香を添えてくれなかったら、むしろ私どもの祈りなんてものは神様から見たら鼻をつまみたくなるような悪臭に満ちたものでしかないかもしれないのです。そういえばヤコブの手紙も、人の悪口を言い続けたあなたの同じ口から神への賛美が出てくるとは、これはどうしたことかといぶかっております。けれども、そんな私どもの祈りに添えて天使が香を焚いてくれる。神の前に運ばれるための香りを添えてくれるっていうんです。 この香りって一体何でしょうか。いろんな人がいろんなことを言いますが、一つ私が心を打たれたのは、多くの人がここでローマの信徒への手紙第8章26節を引用していることです。でここは皆さんもお手元の聖書を開いてくださっても良いと思いますが、新約聖書の284ページ、ローマの信徒への手紙第8章の22節からを読んでみます。新約聖書の284ページ、ローマの信徒への手紙第8章の22節以下にこう書いてあります。被造物がすべて今日まで共に埋めき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも、神のことをされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。22節の被造物が共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているというのは本当によくわかります。私どももうめいております。そして実はそれどころじゃない、すべての被造物が共にうめいているのだっていうんです。うわいうわいと、私どもの本当の祈りというのは実は言葉にもならない、うめきにしかならない、ため息にしかならないものでしかないかもしれないのです。少なくともヨハネはそのような祈りを知っておりました。柳原先生もうめくような祈りを続けておられたに違いないのです。ところがここで聖書が告げることは、そのような私ども、どのように祈るべきかを知らない私どものために、神の霊が助けてくれる、取りなしてくれる、言葉に表せないうめきを持って私どもの祈りを支えてくださるっていうんです。私ども以上に深いうめきを持って取りなしてくださるのは、兄はからんや神ご自身であったというのです。黙示録が語る私どもの祈りに添えられる香りというのは、この御霊のうめきのことであるのかもしれません。その神の御霊のうめきに支えられて、この世界はなんとか滅びないで済んでいるのかもしれません。今神の御霊の取りなしに支えられて、私どもも祈る勇気を与えられたいと思います。この世界のために、私ども自身のためにもお祈りをいたします。今新しくあなたの御霊のうめきを聞き取らせてください。何かとため息をつくことの多い私どもであります。それなのに、まっすぐにあなたに向かう祈りがちっとも深くなりません。この世界の災いのために、私ども自身の罪のために、 あなたの御霊と共に嘆き、うめき、しかし望みを持って祈ることを学ぶことができますように。主よ、どうか来てください。主の御名によって祈り願います。アーメン。